今日の御言葉は詩編の24編、詩編24編の7節から9節までです。いつも唱詠で歌っているところですね。詩編の24編7節から9節まで。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊上がれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か。強く力ある主、戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊上がれ、栄光の王が入ってこられる。その栄光の王とは誰か。万軍の主、これぞ栄光の王。アーメン。今日の御言葉はですね、王様とその王様の帰るべき都との話です。よく人は器だと言われます。聖書の中にも人は土で作られた器だと書いてあります。器ってどういう時に使いますか？
物を入れる時
ですね。そうです、物を納める、物を入れる道具が器です。人は器です。あの人は器が大きいとかよく聞きますけれども、キリスト者が器であるとしたら一体何を入れる器でしょうね。
イエス様です。
そうです、この土の器の中にその永遠の宝を入れているんです。また都もそうですね、町、門があります。その門を大きく開いて、である方をお入れするんですけど、今読んだ御言葉では何を、ね、門を開いて入れるって書いてありますか？
王
です。そうです、栄光の王。その栄光の王とは強く力ある主です。万軍の主です。今日、語られる御言葉の中にはエルサレムが出てきます。3種類のエルサレムが出てきます。エルサレムはその3つの時代を通っていきました。このエルサレムのありさまは非常に私たちと似ています。皆さんも器であれば、エルサレムも器です。そしてそのエルサレム、どのようなお方を門を開いて入れるか、あるいはどのようなお方を閉ざして外に追い出してしまうか、それによってエルサレムの辿った歴史、これを私たちはよく観察するべきです。まずエルサレムはですね、最初の時代、ダビデ王が、そのエルサレムをエブス人を打ち破って、そしてこの町を建てた。だからこのエルサレムはダビデの町と言われております。もともとですね、異国の汚れた民族の住まいでしたけども、しかしそこに神の民がそれを打ち破って入ってきて、そしてそこを、ダビデの町としました。かつては邪悪だった器が、神の民が、神に愛されたものダビデが入ってきたことによって、そこが神様に用いられる町となりました。そしてダビデの時、ダビデは神殿を建てなかったんですけども、でも彼は多くの戦争をして多くの血を流してきたから、それはダメだと。あなたの後に生まれる平和の子ソロモン、ソロモンは平和の子という意味で、エルサレムとは平和の町、サレムがシャロームという言葉ですね。このエルサレムは、そのソロモンの時代に神様を礼拝する神殿が建てられました。その神殿は豪華絢爛で、世界中の人々がそこに集ってきて、そしてその神殿において誠の神様のその意向を見て、そして神様が与えてくださった ソロモンの知恵を見て、誠の神様が本当におられるのだとひれ伏すようになっていきました。その神様を本当に心から敬い慕っていた時代、人々はユダヤのその立法ではですね、毎年必ず年に3度はこのエルサレムの町に登って、そして神殿で礼拝を捧げることになっております。そして、この神殿に詣でる時に人々が歌った歌が、都登りの歌と、詩編の、120編ぐらいからですかね、そこからずっと都の登りの歌が続きます。人々はそれを口ずさみながらですね、この神殿に登っていて、そしてだんだん、ね、エルサレムが近づくと、人々が、ね、知った顔が、久しぶりの顔が、見えて、ああもうすぐエルサレムが近いな、もうすぐ神様礼拝できるんだなと、その心がどんどん湧き起こってきて、そしてエルサレムについて神様は律法に従って礼拝する、それが彼らにとって喜びであった時代、このエルサレムはとても祝福され繁栄されておりました。子供たちも大人たちが歌う賛美を真似してね、エルシャレムエルシャレムとか、あるいはホシアンナダビデの子に栄光あれ、ね、口ずさんでるのを聞いて、真似していたことでしょう。その子供たちの純粋な賛美も天ではですね、御使いが受け取っています。皆さんが地上で賛美をさ心から褒め立てるとき、天においても賛美が湧き起こっています。天においても地においても賛美が捧げられ、そして神様が人々を祝福される、そのような平和な町がかつてのエルサレムでした。主が最初から望まれた人に対する、その人に対する要求は、ただ神と共に住むこと、神様の御言葉を守って神様と共に住まうこと、ただそれだけでした。ところが人々は御言葉を守りませんでした。それで人類に罪が入ってきてしまった。このかつてのエルサレムはやがて汚れが入っていきます。人の心は完全ではない、だからやがて堕落してしまう時が来てしまいました。エルサレムはやがて廃神の都となり、そしてついにはもう立ち直れないほどにまでに一時期になってしまいました。その様が第二歴代史のですね、一番最後の章に書いてあります。第二歴代史36章ですね。神様はこのイスラエルが立ち返ることを求めて何度も使者を送り、預言者たちを使わしましたけども、しかしイスラエルはそれを好まなかった、彼らを拒んでしまった。第二歴代史の36章の15節から読んでいきます。彼らの父祖の神主は彼らのもとに使者たちを使わし、早くからしきりに使いを使わせた。それはご自分の民とご自分の御住まいとを憐れまれたからである。ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちをバカにしたので、ついに主の激しい憤りがその民に対して積み重ねられ、もはや癒されることがないまでになった。そこで主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上らせた。彼らは剣で彼らのうちの若い男たちをその聖所で家の中で殺した。若い男も若い女も年寄りも老衰の者も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡された。彼は神の宮のすべての大小の器具、主の宮の財宝と王とその司たちの財宝、これらすべてをベッバビロンへ、 持ち去った。彼らは神の宮を焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。その高殿を全部火で燃やし、その中の宝としていた器具を一つ残らず破壊した。彼らは剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らはペルシア王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となった。これはエレミヤにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じてこの地は70年が満ちるまで安息を得た。都の中で暴虐が満ちるとき、神様の聖なる御住まいが荒らされたとき、神様の聖なる御住まいはどのように荒らされるか、それは中にいる人たちによってです。その人たちが暴虐に満ち、神様を侮り、預言者を侮り、御言葉を侮るとき、その場所が汚れてしまいます。そして主はそこを一掃してしまわれて、そして彼らがいなくなった頃、70年の時、その土地が安息を得ることになります。私たちという器も内側に何を満たすか、これはとても大事なことです。私たちは神の宮、イエス・キリストを本来お入れする神の神殿、器です。ですからこの内側は常にイエス様をお入れしてですね、イエス様に喜ばれる器として日々整えていることが私たちの全てです。それをこのエルサレム、かつての人たちみたいに、そこを御言葉を侮ったり、主の預言者たちを感じたりしていると、やがて時が来てしまいます。イスラエルはその時が来て、一度荒れ捨てらせられ、神殿もこの時、あの栄光に満ちたソロモンの神殿は破壊されてしまいました。そして70年の後に悔い改めた人たちが再び戻ってきて神殿を建設して、そしてまた平和な日々が訪れたわけです。この第2の神殿が建った後ですね、400年ほどした時、ついにイエス様の時代になります。イエス様はこのエルサレムに入られようとする時、エルサレムを見てこういうふうに嘆きました。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。年鳥が雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられ荒れ果てる。イエス様が福音書の中で泣いた箇所は2箇所あります。一箇所が、あのラザロが死んだ時、そして群衆がラザロの死を痛み悲しんでいるのを見てイエス様は涙を流されました。もう一つがこのエルサレムを見た時です。エルサレム、エルサレム、イエス様はずっとエルサレムの成り立ちを見ています。そのエルサレムが石爪が据えられて以来、ずっとダビデの時代からソロモンの時代、その後エルサレムが破壊される時も、破壊された後もずっと目を留めて、このエルサレムの町が神に立ち返ることを本当に泣くほど、心うめくほど、長い間イエス様は忍耐しておられました。イエス様はエルサレムに入る前にすでに自分がこのエルサレムから追い出されて、外で十字架につけられる、都の外の寂しい丘で全地を覆う闇の真っ只中で、神にも見捨てられて人にも見捨てられ、 そして十字架上で死んでいく、そのことを知っていました。この都の人々はですね、イエス様がロバに乗って入場した時、ね、金曜日の夜の礼拝で見ましたね。人々はホサナホサナと、もう大人も子供もホサナって言うから、だから、宗教熱心な人は子供が賛美する謎をけしからんって言って、イエスさんやめさせてくださいって言うんですけど、都中がその時このイエス様を外見上ではあたかもね、本当に王様が来られたって喜んでる風でしたけど、でしたけれども、しかし彼らはこれはこのお方はどなただとね、質問して、このお方はナザレの預言者イエスだと、そういうやり取りがなされたんですね。ダビデの子にホサナって言っときながら、ナザレ出身の預言者イエスだと言ってるんです。田舎出身の、イエスという預言者だ。多くの人々はその時、まあ、外見上イエス様をもてはやしていたんですけども、しかしその1週間後、このホザナの叫び声は止んで、その代わり十字架につけろという叫びに変わります。エルサレムの人々はこのポンテオ・ピラトの裁判の前においてイエス様は十字架につけろと言ってました。ポンテオ・ピラトは彼には罪がない言っているんですけど、でも十字架につけろというその叫び声がかかって、ポンテオ・ピラトは代替案として、ね、その祭りの時は一人恩赦をするから、それでイエスを釈放するか、それともあの暴動と人殺しのバラバを釈放するかっていうふうに持ち出すんですね。ポンテオ・ピラトは思ったんでしょう、まさかこの誰が見ても悪人のバラバを釈放するなんていう要求は飲めまいと。ところが飲んだんです。民衆は、イスラエルは、エルサレムは、この正しい聖なるお方、メシアとして来られたお方を十字架につけて、そしてその代わりにこの暴動と人殺しの男をバラバラを釈放すると、ね、暴動ですから、釈放したら再び暴動を起こす危険があるにもかかわらず、それでもよかったんです。イスラエルはそのような判断をしてしまいました。皆さんもですね、ポンテオピラトと同じ立場におりますよ。ポンテオピラトは総督です。エルサレムの総督ですから、自由にある人を死刑に定めたり、ある人を許したり、そういうことができるんですけれども、この場面においてピラトはイエスが正しい聖なるお方だと知っていた。でも人々の声に負けて、この強盗バラバを釈放してしまいました。皆さんのうちにも強盗バラバのような邪悪な抑えがたい衝動、怒り、欲望、そういったものが住んでおります。同時にイエス様を信じた皆さんはイエス様も住んでいます。さあ、どちらを釈放するか、その権限はピラトに与えられていたように、皆さん一人一人にも与えられています。皆さんはどちらを釈放するでしょうか。日々その決断が迫られているわけです。このエルサレムの都はイエス様ではなくバラバを釈放してしまった。罪なきお方を、神の御子なるお方、このお方を十字架につけてしまった。で、そうしたら、まあ、その人たち、ああやった、すっきりした、邪魔な奴がいなくなったと、まあ、一時期思ったことでしょう。しかし彼らがその後どうなったか、イエス様の予言した通り、神殿は土台石一つ、石と石が積み上げられることなく崩れ去られる。エルサレムの城壁は破壊され、神殿は破壊されました。ヨセフスの戦記という歴史書によりますと、 イスラエルのがなんか夜暴動を起こしたようなことでしたので、ローマ兵が命令を破って火矢を放った。そしたらその火矢がたまたま神殿の非常に燃えやすいところに行ってしまって、そして神殿が燃え上がった。すると神殿の黄金はその火で溶けて、その石と石の隙間に溶けた金が流れ出してですね、でそれでこの神殿が攻められた時、その土台の隙間に金が埋まってるぞってことで、ローマ兵たちがその金欲しさにですね、その神殿の土台石を全部一つ残らずひっくり返して、だからイエスの予言は予言通り石と石のが積まれた状態のままで残ることがないと、そうなってしまったようです。イエス様を殺してバラバを釈放する者の最後はこのように、そのうちにたとえ神殿があったとしても残らず崩されてしまうものです。この神殿の西の壁の一部分だけがこの時残りました。そしてその西の壁、それは今ではそこは嘆きの壁と呼ばれて、そしてそこでユダヤ人たちが集まって、神殿が今ないことを、異邦人たちがこのエルサレムにいることを嘆いて、そこで集う場所になっております。これが第二のイエス様を受け入れないエルサレム。誠の王を押し出して自分たちが王となりたい者たちの行く先です。さて、もう一つのエルサレムがあります。それは黙示録に出てくる。今の時代もですね、このエルサレムには神殿が建っておりません。嘆きの壁というかつての古代の神殿の跡地があるだけですけども、この新しいエルサレムが今度は天から下ってきます。黙示録の21章を開きたいと思います。黙示録の21章の1節から4節、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。アメン。このエルサレムはどこから来たかというと、天から下ってきました。またどんな風にか、聖なる都、新しいエルサレム、夫のために飾られた花嫁のように整えられたエルサレムです。一体この聖なる都は何で、何のために花嫁のように飾られたんでしょうね。一体何のために、誰のためにこのように花嫁のように整えられたんでしょう。花婿がいるんです。花婿とはイエス様、王の王、主の主、力にあふれた万軍の主イエス様です。イエス様が夫としてこの花嫁に嫁ぐため、イエス様が王としてこの都に入場するため、イエス様は一度この都の外に追い出されて殺されました。しかしよみがえって天に昇り、そしていつまでも生きておられる真の王として今天の 御蔵の御座につき、生ける者と死に至る者とを裁いておられます。そのイエス様のためにこのエルサレム聖なる都は整えられてきたわけです。エペソのですね、5章を開きたいと思います。エペソの5章の22節から、ここはですね、妻たちに対する勧めですね。22章から24節はエペソ5章の22節から、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。ここで妻たちに勧められているのは、教会の頭キリストに従うように夫に従いなさいということです。また25節以降に夫たちに対する勧めがあります。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。アメン。花嫁を整えたのはキリストです。キリストという夫が、キリストという花婿が、教会という花嫁を水で洗って、すなわち御言葉の水で洗って清めて聖なるものとして、またその花嫁をシミやシワやそのような類の一つのない清く傷のないものとして整えてくださるんです。皆さん、こういうね、お婿さんがいたらどんなに素敵だろうと思いますね。洗ってくれて、シミとかシワとかも全部取り除いてくれて、汚れて シミやシワを取り除くのはエステじゃなくね、キリストなんですね。でしかも汚れから清めてくださるんです。ご自身の御言葉の水と、またご自身の血によって、そうして栄光の教会をご自分のままに立たせて、自分の花嫁としてしっかりと清く整えてくださるんです。キリストは清いお方ですから、花嫁も清くなければなりません。皆さんはキリストの花嫁になるにはちょっとうんっていう覚えるかもしれないんですが、そういう場合はどうか御言葉の水の洗いで、そうしたシミやシワといった、別に外見的なシミシワだけでなくですね、内面のシミやシワも清めていただいてください。キリストがその血を授けてくださったのは、私たちのその心も内面も整えるためです。つまりキリストの花嫁とは教会であり、また新しいエルサレムです。新しいエルサレムね、夫のために整えられ飾られてきたの、天から下ってきたって書いてありましたね。教会もそうです。教会とは日本語では教える街道という漢字使いますけども、建物ではないんです。ギリシャ語ではエクレシアと言います。すなわち召し出された者たち、世から呼び出された者たち、キリストのもとへと集められた者たち、それが教会です。教会とは皆さんであり、皆さんはすなわち新しいエルサレムです。その都にはもはや神殿がないと書いてあります。黙示録の21章、21章の 22節から27節までお願いします。黙示録21章。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えて来る。しかしすべて汚れたものや憎むべきことと偽りとを行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。アーメン。この都の中には神殿がないんです。神殿なくていいのって思いますね。神殿、そこは神様の臨在に触れるところ、神様を礼拝するところ、神様と出会いに行くところですけども、もはやもうこの時になると神様の臨在と人とは一つになってるから、神様の礼拝がもうもはや四六時中永遠に入ったからです。永遠の時間の中は永遠の礼拝であり、永遠に神の臨在の中であり、永遠に神殿のうちにいるということです。そしてこの都には栄光の光があります。神の栄光が都を照らし、子羊、この子羊というのは私たちの身代わりとなってくださって裂かれた神の子羊、すなわちイエス・キリストです。この子羊の子羊とまた神の栄光が都の明かりだからです。つまりこの永遠の都の中に 入ればいつでも神の栄光の光を浴び続けているんです。私たちもたまにですね、本当に礼拝の時とか、あるいは祝福された時、何か光が照り輝いたかのような、そういう感覚になることがあると思います。神様の栄光のその光が今度はいつでも皆さんから離れることが決してなくなるんですね。永遠にこの神様の臨在の中を住むことができる。しかし憎むべきことや偽りを行うものは入れないんです。その栄光の光が怖くて、入ったらたちまち死んでしまうのでしょう。皆さんが神の御前に立つことができるのは誠にこの子羊の血によってです。子羊の血があるからこの永遠の都に入ることができるようになります。イエス様は一度死なれました。エルサレムの都はそのうちにいる人々がイエス様を追い出して、外に追い出して十字架につけてしまいました。私たちは二通りの道があります。人間すべからく一人の例外もなく二通りの道があります。まず一つの道がこのかつてのエルサレムのように心を強情にして自分以外を神と従わず、イエス・キリストが入ってこられてもそれをすぐに追い出して都の外の十字架に貼り付けてしまうような、そういう道。もう一つの道は人々が捨てたこのイエス・キリスト、永遠の昔からこの世を作られた時からすでにおられた誠の王イエス・キリスト、このお方を王として受け入れて門を開いて、そして歓迎して王座に座っていただく、 その二通りの道です。イエス様を締め出した都はやがて敵に囲まれて略奪され、滅ぼされ、火が火で焼かれて跡形もなく崩されてしまいました。これが第一のその人たちの行く末です。イエス様を王として迎えた人たちの行く末がこの聖なるエルサレム、新しい都です。神と共に住み、神はその民となる。もはや死もなく、涙もない、叫びもない、そのような永遠を過ごすことができる。これがイエス様を主とした人の行く永遠の未来です。皆様どちらに行きたいでしょうか。エルサレムに行きたいですね。聖なる新しいエルサレム。アメン。あ、そうです。古いエルサレムだと崩されてしまいますね。
西の壁しか残ら
ない。そうです。イエス様はお受けすればこの新しいエルサレムに入ることができます。どうかイエスキリストの血潮によって清められてください。日々ポンテオピラトの判断が来た時はイエス様を釈放する側に回ってください。どうかこの永遠の王である花婿を門を広く開いてお入れする皆さんでありますように。そして花婿であるイエス様を迎えして心の扉を広く、もうイエス様が来たらウェルカムして、そしてイエス様と一つとなり、とこしえをイエス様と共に楽しみ、とこしえに礼拝し、とこしえに賛美を捧げ、そして永遠に栄えある人生というか、まあ永遠ですね、永遠を生きる皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、今心の扉を広く開け、あなたをお迎えいたします。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の戸よ、上がれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か。強く力ある主、戦いに力ある主、私たちのうちにこの強く力ある主がおられるからには、私たちは一体何を恐れるでしょうか。主よ、どうかこのお方を常しえまでお入れして、そして常しえを生きるこの生徒たちでありますように。どうか地上における歩みの一つ一つでバラバではなくイエスを解放する私たちでありますように。生徒たちの日々をお守りください。祝福してください。この祈りを私たちの主、愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。